産35周年、
FM 系共同企画、
みんなのイエイ
イエイ
イエイ。このコーナーは住まいづくりは幸せづくり、千里食産の提供でお送りします。リスナーの皆さんと番組でみんなの家を建てようという無謀な計画を進めているこのコーナーですが、はい、先週に引き続き今日はスタジオにゲストをお迎えしています。千里食産の大久保部長です。お帰りなさいませ。
よろしくお願いします。
ただいま帰りました。よろしくお願いします。
たった今帰ったわけじゃないでしょうけど、
フェイスブックで、まあ、大久保部長のその名古屋の出張の模様を見ましたけど、はい、美味しそうでしたね。
なんか美味しそうなものいろいろ食べてましたね。
はい、先生と一緒に楽しく食事もしてきました。
並木先生と、
はい、
並木先生ってでもやっぱりおしゃれなお店ご存知ですね。
そうですね、暗いバーにちょっと
暗いバー、
そんな、もちろんポジティブな紹介の仕方してもらっていいですか。ちょっと
今の照明の話です。
分かっていますよ。そりゃそうでしょ。雰囲気がバーテンさんが暗いとか嫌ですよ。
すいません、大久保ちゃん、そのバーテン、バーの雰囲気の査察ではないですよね。
はい、もちろんですよ。
そうなんです、そうなんですよ、
はい、
豊田市のエコフルタウンに先週行ってこられたということですよね。
いや、そうです。だから部長、フェイスブックには全然エコフルタウンそこまで出てなかったんで、ちょっとこの際この放送でね、
そうそう、
エコフルタウンってどんなとこだったのかちょっとご紹介していただいていいですか。
はい、ありがとうございます、はい、エコフルタウンっていうのはですね、愛知県の豊田市にあります、まあ、ちょっと言うと未来の街みたいな施設で、はい、水素で走るバスが走ってたりですね、
すごいですね、
あとスマートハウスの展示場とかがある、
はい、
まあ、最先端のエコ技術が集中している地区なんですね。そこの中にですね、リクシルさんっていって、建材のメーカーさんなんですけれども、はいはい、そこの会社が出展されてます、パッシブハウス、こちらは並木先生が設計された、住宅なんですけど、それのモデル住宅を、見てきて、そこでいろんな お話を伺ってきました。
パッシブハウスって、何ですか。
ね、
パッシブハウスとはですね、住宅の持つ省エネ性能を、高めることでですね、住宅で使うエネルギーを無駄なく使って、まあ、快適に暮らせる家のことなんですね、
はい、
で例えば宇都の青葉台レイクタウンにある並木先生の桜風の家、
はい、
こちらも風の通り道を考えたり、まあ、高窓で、冬の日光は有効に取り入れる、で夏の日差しは遮るっていった、なんていうんだか、上手な光の取り入れ方を考えて作ってあるんですよね。
自然の力をうまく利用した
お家なんですね。そうです。
そんなパッシブハウスにどういう技術がこう使われてたりするわけなんですか。
まあ、パッシブハウスいろいろあるんですけれども、まあ、全部は今回お話できませんので、
はい、
ちょっと私もびっくりしたっていうか、感動したっていうか、
うんうん、
いうことを一つだけお話しさせていただきます、
はいはい、
でこれはですね、桜風の家にも使われている高窓とか、そういった窓の風の抜け方はもちろんなんですが、まあ、今回びっくりしたのはですね、煙突みたいな突起が屋根についていまして、
はいはい、
それが風を抜くアイデアだったんですね。で普通煙突って言いますと、てっぺんに穴が開いていて、
はい、
そこから煙とか、
ね、
まあ、出すような形ですけど、
う
んうんうん、まあ、その形とはちょっと全く違ってまして、はい、屋根のですね、一番上の部分にボコって出っ張った、上に出っ張った部分があるんですね、
うん、
でここに横側、まあ、要は南側と北側に窓が一つずつついてるんですね、
は
いはい、この窓と窓の間を風が吹き抜ける、風が通り抜けることでですね、お家の中にある屋根の下のお家の中にある空気を引っ張り上げる効果が出るんですね。ですので1階の低い窓、涼しい風を通り入れる窓を開けておくことによって、そこの煙突みたいな形のところからこう風が流れていって引っ張り上げてくるんですね、涼しい。そういう効果があります。
ということは、はい、今回 の今部長が説明してくれたパッシブハウスみたいなこの構造とかも、今回のこの企画で使われたりっていうこともできそうですよね、
はい、ぜひみんなで作る家にもですね、このパッシブハウスの考え方を 取り入れていけたらなって思ってます。
なんだか
すごい
最先端の、ね、しかもエコなお家ができそうですね。ちょっと
部長すいません、私もてっきりも味噌カツばっか食べてたなと思ってたんですけど、
いや私もあの素敵なワインバーでね、もう酔いつぶれて終わったのかと思いました。
ちゃんと仕事してるんですよ。
そんなことないんですよ。
お酒に酔いしれただけではなく、ちゃんとエコフルタウンで技術に酔いしれたっていうことですよね。
詳しいお話は千里食さんのブログにも、はい、結構載せたりはされます、は
い、写真とか図面を用いてですね、分かりやすく解説でブログに上げてますので、千里食さんのホームページに行っていただいて、みんなのイエイイエイイエイのブログということで見ていただければ詳しく載っております。は
それか、うん、宇都青葉台レイクタウンに行って、はいはい、大久保部長にも直接お話を聞くっていう。
いいですね。
名古屋とか愛知県のね、美味しいお店情報も含め、
はい、うん、まあ、エコフルタウンメインでお願いしたいところでございますけど、そうです
ね、はい、締めも美味しかったです。
やかましい、突っ込んでしまった。
いいですね。
じゃあそういうお話も大久保部長から直接、はい、宇都青葉台レイクタウンの方でも ね聞いていただけると思いますよ。その最先端の技術も応用されているという、はい、宇都青葉台レイクタウンの桜数の家、ぜひ皆さんも素敵なお家になってますから ね見ていただきたいと思います、はい、番組では引き続き皆さんから家族が会話する家というテーマでご意見募集しています、はい。まあ、例えば家を本当に建てたことがある人は、まあ、リビングこうだったらいいとか、お風呂こうだったから、
うん、置いといてこうしとけばよかったとかね、
うん、そういうものもね、はい、でこれから家を建てたいという人は、これからどんな家を建てたいのかとか、そうですね、そういう話をぜひいただきたいと思います、はい、番組宛てに送ってください、はい、pnga@fmkumamoto.jp となっております。
いやもう本当皆さんの意見一つ一つが、南阿蘇村で我慢しきれず食べるトウモロコシのようなそんな感じですよね。
そっちに行きました。
すみません中華さん、
それはちょっと分かんなかったですね。
大久保部長のフェイスブック友達じゃないと分からないような個人的なネタ。
12日です、一昨日、南阿蘇村で我慢しきれずにも買っちゃったっていう、最近トウモロコシ買っちゃった、
で会社で配ったっていうね。
そうです、そうなんです。
このエピソードいらんがな、もう。
そうですか
ね、美味しそうでしたけど、はい、いかがでしたでしょうか今のは。
はい、座布団5枚です。
うわーめっちゃ多いそれ。
今までで一番多いです。
もう締めていいですか、お
子さん。よろしくお願いします、
はい、またよろしくお願いします、
はい、以上みんなのイエイイエイイエイでした。